ライバシーパラドックス、データ監視社会と私の再発明、竹村光弘。欧州委員会 EC は2020年2月19日、米国、中国とは一線を画すデジタル主権の確立を目指し、欧州データ戦略及び人間中心主義の人工知能開発政策について発表した。今後5年間、EU デジタル戦略として次の3つの目的に焦点を置くことを明らかにした。人々に役立つ技術、公正かつ競争的な経済、開放的、民主的、及び持続可能な社会。これにより、個人データの保護を重視する従来のデータガバナンス戦略 GDPR を進化させ、市民の個人データの共有、データコモンズを促進するトラストプロジェクトを2022年までに立ち上げるという。この新戦略は欧州連合 EU が重点施策として、個人のプライバシーを保護するだけでなく、データ共有を市民の自己主権として促進することを示している。具体的には、データトラスト、データ信託と呼ばれる仕組みにより、個人データの欧州単一市場を創設する。データトラストは、市民のデータを市民に代わって管理し、顧客であるそれらの市民に対して、信任義務を負う管理機構である。私たちのエネルギーが創造に注がれたなら、創造物は私たちのものである。画家が自分では作れない商業的な絵の具を使用するからといって、絵の具会社が彼の作品を所有しているわけではない。彼はその絵の具の使い方を決定したが、その決定は彼自身のビジョンとアイデンティティを極めて個人的に反映したものである。絵画の所有権が画家のものであるのと同じように、デジタルの所有権が創造者のものではないのはなぜだろうか。デジタル情報をどう考えるかというパラダイムシフトが必要である。私たちは、すべてのデータが私たち自身の影を構成していることを明確にする必要がある。そして同時に、私たちはそれぞれ、私たち自身の影に対する譲渡可能な権利を持っている。企業は私たちのデジタルツインに対する所有権を持つことはできない。企業は必要なデータを収集する許可を私たちに求めなければならない。ユーザーが企業にその許可を与えないからといって、サービスが停止される根拠にはなり得ない。最も重要なことは、デジタルツインがプラットフォームやサービスを超えて容易に転送されるようになるためには、様々なメカニズムを迅速に実装しなければならないという点だ。そうすることで、私たちのデジタルツインの権利は、より意味のあるものとなり、この分野での競争、選択、革新がより可能になる。政府のリーダーシップに対する信頼が低下した国でさえ、パンデミックの極端な影響は、ガバナンスに対するあらゆる種類の実験的アプローチの正当化につながりかねない。数年の間に、COVID-19 は、実証的な証拠の有無に関わらず、ほとんど全てのことに関する、公的、及び私的な決定の口実となる懸念する声も多い。スマートシティ技術や DX が適切なチェックなしに実行されれば、技術的なディストピアに転落するリスクがある。ドイツのドルトムント工科大学の名誉教授で、空間計画研究所の元所長であるクラウス・アール・クンツマンによると、通常の都市サービスのデジタル化から、 指揮たすな都市監視システムまで、スマートシティは予想以上に急速に実現するだろうと指摘している。今後10年、インターネットユーザーは中世の農民のように呪術と魔術の間をさまよっていくのだろうか。1980年代の映画ブレードランナーとウィリアム・ギブソンのサイバー SF ノワールがその後の20年から30年の未来を支配してきた。インターネットとデジタル技術にはサイバーパンク作家の超近代的で超資本主義的なビジョンが反映されていた。しかし、今やそれは過去のビジョンとなった。凍った北欧の果てから古い世代の虚栄心を非難し、大惨事が起こることを警告し、王や女王と対決するためにやってきた預言者の少女、グレタ・トゥーンベリの登場が全てを変えた。現代のネットユーザーは、精霊の領域や、テクノ魔術や、黙示録、ディープフェイクに魅せられ、遠く離れた独裁的な地主の捕虜になっている、中世の農民のように見える。インターネットは、日常生活の上に置かれた一種の超自然的なレイヤーへと発展し、人々は、恐ろしい力、熱を帯びたビジョン、終末的で精神的な戦いの領域へと容易にアクセスできるようになった。私たちはサイバーパンクの未来に加速されているのではなく、空想的で魔術的な全近代の過去に放り込まれている。インターネットの構造はデジタル封建主義と呼ぶべき取り決めに向かっている。私たちはデータ侵害の略奪者からの保護を受ける交換条件として、テック巨人に自分のブラウジングデータという果実を提供する。メガプラットフォームの不透明なアルゴリズムを前にして感じる無力感や、そのような仕組みが生み出す神秘的な感覚は、中世の農民にとってはそれほど奇妙なものではなかった。現代のアルゴリズムとは何か。この現代のデーモンは、コンピューティングに構築されている自律的なバックグラウンドプログラムのことを指す。マクスウェルの悪魔は、ギリシャ神話の超自然的デーモンがバックグラウンドで働いているという解釈と一致している。15世紀の農民の町や村は、穴だらけの壁に囲まれていた。そこから、霊魂、悪魔、天使、聖人などが出入りする強力なバーチャル領域が生まれた。その後、インターネット君主がより多くの日常的なもの、スマートテレビ、スマートオーブン、スマートスピーカーなどとつながり、ものを魅了するようになると、その封建的な論理は物質的な世界をも掌握することになる。携帯電話のアプリを所有しているのは、農民が自分の割り当ての土地を保有していたのと同じである。現代の農民の車や玄関の鍵にも同じような魔法がかけられていく。遠く離れた領主が簡単に、そして恣意的に農民を制御する姿が容易に想像できる。それが今、議論されているスマートシティの隠された問題である。シェアリングエコノミーが契約者を純封建的に支配しているという、恐ろしいほどの中性的な問題は、ギルド構造の復活の可能性となる。例えば、ライドシェアのドライバーは、独立した資格認定機関を設立して、土地所有者、つまり、ウーバーやリフトの国境を越えて、データや評判のポータビリティを確保しつつある。ソーシャルメディア上のテキストの儚さ、 そしてその膨大な量は、文字以前の社会の状況を再現している。呪術と儀式に囲まれた封建的な領主の捕虜となった。文字以前への遁走に閉じ込められた私たちは、来るべき黙示録から私たちを救うために、10代の預言者に頼るのも不思議ではない。現在、Google、Facebook、Twitter、TikTok、Amazon などのインターネット企業に、私たちは自主的に創造的な蜂蜜を捧げている。コンピューターやスマートフォン、オンラインスピーカー、フィットネスブレスレットなどにより、個人データの大部分がこれらの企業のサーバーにアップロードされている。レンタルバイクや電動スクーターでさえ、私たちの移動データを収集している。すべてのクリック、すべてのいいね、投稿されたすべての写真、そしてすべてのオンラインコメントは、監視資本主義を主導する企業のためのパワーフードである。彼らは私たちのデータを使って広告を販売し、私たちの行動を予測し、アルゴリズムや AI を最適化することで、競合企業の参入を可能な限り困難にしている。社会の分断は、イデオロギーのバルカン化を含め多様な現象である。これまで、ポストプライバシー論とプライバシー擁護論の双方は、いかに対立し、パラドックスの下中にあるかを見てきた。プライバシーを守り、一方で、データプライバシーを社会に役立てることができるコモンズの必要性が議論されるのも頷ける。分断の原因を特定することの困難性に丁寧に向き合い、少なくとも二極化された分断に橋を架ける努力が必要である。シェアというのは、所有や独占を前提として成り立つ。所有されているものを共有し、分配することである。しかし、所有や独占前に、そもそもプライバシーは共有や分配が可能なのか。プライバシーを共有することで、得られる対価が今、問われている。プライバシーの所有権はあくまで個人にある。恋人とのプライバシーや秘密の共有も、一定の共有地でのみで可能だ。共有の幻想を拡大してしまうと、このプライバシーが抑圧される。ヨーロッパの市民社会の登場に遡れば、市民である以前に、人々はまず個人になる必要があった。家父長制や全体主義に身を任せる自由もあると、極端な自由論者は主張する。かつてドイツでは、人々は強力な全体主義に服従することで、居心地の良い生活を求めた。自由に伴う権利や義務から逃れ、ある体制に身を投げ出すだけで楽な生活が実現するという幻想が、どれだけ危険かは歴史が証明している。ドイツの社会心理学者エーリヒ・フロムの自由からの闘争は、国民社会主義、ナチスを後押ししたドイツ国民の多くが、個人の自由より強い体制に寄りかかることの自由を選んだ背景を明らかにした。これは、哲学者で政治理論の教授であったハンナ・アーレントが、ナチスに従った官僚主義や当時の国民を批判した有名なスローガンである、誰にも服従する権利はないという言説にも通じる。アーレントのもう一つの観点である悪の凡庸さは、国民社会主義が全ての道徳的価値観の崩壊だけでなく、一般国民の判断力の崩壊を示した言葉だった。 悪は体制への服従から生まれる。プライバシーの権利と義務を放棄することがあれば、全体主義は繰り返されるのだ。だからこそ、個人に主権がある自由、プライバシーの自己主権がどうしても必要である。全体主義に対抗できる道具こそ、私たちのプライバシーなのである。